どうも、オレンジです。
JR 中央線のグリーン車車両入り口トラップにはまった人、
はい、
ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
種ラジは毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと、
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好きカルチャー中毒者のオレンジです。
オレンジさんは長見ひなげしって知ってますか？
長見ひなげし、
はい、
あれですか、お笑い芸人のコンビの名字とかそういうことですか？
そうそう、なんかすごいシュールでさ、お互いが双方にボケるんだけど、ツッコミがいないっていうね。まあ、ああいうふうなやり方、まあ、実は、あんまり僕ら注目してないんだけど、吉本の中で結構ブームにあったみたいな、そういうふうな感じもあるらしいんですよね。
ABC とか出てますからね。
うん。バカ野郎。ということでですね、恥ずかしい、恥ずかしいよ。
早い。早い。
こんなクソ素人ポッドキャストで、そういうこと嫌だからやめて、本当に。
壁ポスターの人が長見さんだったかな、みたいな思って、はい。
ああ。
それで、ちょっと。
これはね、純然たる野草の名前でございまして。
ほらほら。
長い実のひなげし。で、まあ、長見ひなげしなんです。
ひなげしは聞いたことありますね。うん、
で、ポピーって言ってもわかんないよね。ポピーっていう、まあ、なんかそのチューリップの子供みたいな感じの可愛らしい花があって、それにちょっと似てるんだけど、まあ、違う種類のもんなんですけど、これがね、結構大繁殖してるんですよ。大繁殖、
まあ、
場所によるのかな。私の近くには結構、私のその駅とか、まあ、てか側溝とかに普通に入るの。
強いんだ。
結構強くて、でね、これがね、ヨーロッパ地中海沿岸を原産とする一年草。4月から5月に、ポピーに似たオレンジ色の花を咲かせるケシ科の植物だそうなんです。
ケシっていうのは大麻のケシ、大麻っていうかケシですよね。
あ
の
ケシですよね。そう、なんかね、ま、麻薬とかにはならないようなんですけれども、まあ、繁殖力強くて、で、これがさ、1個体から、てかね、もうね、すごいのよ。その、見るとわかるんですけど、その、茎がニューって伸びていった先に、まあ、その、なんつうの、なんかこう、どうやら実をつけてありそうな、なんかポットみたいな、四角い、なんかポットみたいなのがついてんの。
ポットみたいだろ。
なんて言えばいいのかわかんないんだけど、カプセル錠剤みたいなのがついてるわけよ。で、その中にどうやら種が入ってるらしいんだけど、調べるとですね、最大で15万粒の種が入ってるそうでして。
マジでやべえやつじゃないですか、大丈夫ですか？
すごいのよ。繁殖力がすごいらしいんです。
やっぱ消しってそういうものなんだね。強いんだね。
で、なんか畑私やってるからさ、その畑の人たちからちょっと聞いたの。長見ひなげしを見たら、とにかくまず抜いて、で、抜くときに根っこから綺麗に抜いて、その種が飛び散らないように、そっと持ってこいっていう。ほんで、その、根っこは、燃やせっていうね。
いや、すごいですね。そこまでやるんだ。
怖っと思って。
根絶やしにしろと。
いやいや、ほんとほんとほんとよ。で、そんなやつがめちゃくちゃ生えてるの。
強いからね。はあ、ははあ。
そうそうそうそう。で、気がつけばさ、だから俺も畑にね、長見ひなげしがあったら抜いてねって言われたから、じゃあ抜こうかなと思ったら、めちゃくちゃ生えてるの。まあ、よくよく見たら。
へ
ぇー。最初はわかんないんだよ。最初は、これが長見ひなげしかって認識ができなかったんだけど、だんだん抜いていくと、あ、長見ひなげしだ。あ、長見ひなげしだ。みたいな。
見てみればね。
ひなげしセンサーが、長見センサーがパーッと、備わっちゃって。
外
腸が。めっちゃあんのよ。そう。で、一応なんか特定外来種みたいなやつではないから、特定外来生物っていうなんかくくりがあるらしいんだけど、それではないから、なんか必ず抜かなきゃいけないもんじゃないんだけど、その畑の人曰く、他の野菜への、なんかエネルギーを取っちゃうらしいのね。まあ、ちょっと詳しくはわかんないんだけど、どうやらそういう噂が流れてるから。いや、そりゃ、じゃあ、そうか、じゃあ抜くかと。そうそう、で抜いてんだけど、そしたらさ、街中とか行っても見つけんの。
センサーができて。
そう、センサー働いちゃってるから、速攻とかにも、 もうほんとさっきのあのカプセルみたいなやつが、ポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンってもうほんと冗談じゃなくすっごい入ってるのよ。
はぁ。
だから今までただの草だと思ってた、そのポピー風なやつを、
はぁ。
なんかあの、ほんと、オレンジの悪魔みたいに見えてくるわけ。
はぁ。
いや、だ、これはちょっとさ、なんか、なんか、だからほんと、あの、よくさ、どなたか言ってたじゃないですか。雑草という名の草はないと。
はい。
すべてに名前があるんですっていう。
ね、聞いたことあるし。
そうそう。うん。で、俺は、あの、敵という形で野草長見ひなげしを、今、やっと正面向いて、対話することができて、で、それでそ
のあいつのことを。敵とは言わないけど敵相であると。
敵相。でも、
敵か。
敵でも味方でも、愛憎の関係になったら、それはもうすでに愛よ。
そうだよね。見つけてんだもんね。好きの反対は無関心って言いますもんね。そういうことですよね。
そうなのよ。だから無関心だったのがさ、こんだけ撮ってるとなんかすごい、ちょっと分かってくるから。
嫌いはだいぶ好き寄りですからね。うん。
そう、だからもしかしたら俺一気に好きになる可能性が。もしかしたら俺らの部屋であの、長見ひなぎしを栽培する可能性もゼロではないですけど。
ああ。
うん、そんだけ集まると俺もフラフラになるかもしれないよね。もしかしたらね。
大変ですね。
消しは消しだからね。
それ、もっとなんか情報が増えてくると、もっといっぱい出てくるから、もっといっぱい抜きたくなるのかもしれないですね、ポンさんね、これから。
そうなんだよ。ただね、ちょっとね、残念なお知らせとしては、あの、これ、ヒッヒーってこうさ、なんかどんどん抜くじゃない？
お
う。で、見つけたらすぐ抜くみたいなことしてると、おう。手が荒れるんだって。
そういう、すごい能力だね。
そう。
いろいろあるんだね。
そう。そう、汁もなんか触ると手が被れるらしいから、だから必ず手袋してくださいって。だから、オレンさん、あの、後で長見ひなぎし検索してほしいんですけど。
しないようにしとく。あの、うん、知らないことにしとく。
1ページ目、うん、1ページ目は、うん、全部危険ですって出てくる。
はぁ。
全自治体が長見ひなげしについて注意報を流して促してますから。
だからこれあれだよね。長見ひなげし的にいろいろ歴史があって、当初はなんか可愛い可憐な感じで咲いてたんだけど、うん、なんか人間に取られるなって抜かれると思うから、うん、どんどんどんどんそういう風に進化していったんだろうね、はい。一気に種をまくし、自分の体を守るためにそういう人を被れさせるし、うん、みたいな進化の結果なんだろうね。
どうなんだ、それは日本長見ひなげしっていうことなのかな。じゃあすでに
わかんないけど、地中海で地中海でおーっつって、
うん、
長見ひなげしイエイイエイつってこう撮ってる人がいたから、そういう事例じゃない。
いや、ただね、俺さんね、これね、あの、俺もまだ全然知識ないから多分これから調べちゃうと思うんですけど、うん、要するに日本では害虫みたいに扱われてるものも、
はいはい、
その現地では普通に暮らしてる場合があるわけよ。
それよね。思う。
だから、その土地では普通だったのに、こっちに来るとちょっとだけ尖ってる牙が周りに刺さるみたいな。そういう、なんかこう、やっぱ土地土地によって、ちょうどいい何かがあるんだよね、きっと。
なるほど。日本っていう環境が悪いか。ああ、でもね、それね、J リーグのね、監督とかにもあるんだよな。
J リーグの監督。
地元のチームではまともだったのに、日本のチームに来ちゃったがゆえに、なんかいろいろ合わなくって、
はいはいはい、
おかしくなっちゃうってあるんですよ。
ああ、そういうのもあるんですか。
そういうことかな。
いやいや、でも、あの、やっぱ合う水というのがあって、だからその、まあ、あるべき場所にいた方がいいものもあるから、という話もあるんだけど、なそのああいう話を頭の中思ってたら、なんか別な人が、いや、あの、生き物っていうのは、いろんなとこに飛んでいくようなあの形してるじゃないですか。なんかいろんなとこ飛んでいくんですよ、みたいな。で、多様性を増やしていくことによって、植物系全体がね、強くなっていくんですよ。
なるほど。
って言われて、むずいなって、ちょっと思ったよ。
うん、まあでも、長見ひなげしについて言えば、別にもう繁殖しきってるわけだから、うん、それをある程度除去したからといって、その多様性にはあんまり影響しないような気もしますけどな。
いや、だからもしかして長見ひなげしだけの畑になった後に、
うん、
何が生まれてくるかってことじゃん。
長見ひなげしじゃないですか？それは、生まれ続けるんじゃないですか？
いや、もしかして、その、一個は全部やられるか、
なんで？何がきっかけで？
だからその、だって、あの、やっぱその、同じ族だけが揃うと、なんか悪いことが起こったりとかさ。
なんかわかんないですけど、そのね、いわゆる弱肉強食でなんかもう、連鎖するみたいな、それぞれね、食べて食べて食べて繋がってって、みたいなのもわかるけど、なんか別に一種類だけだったらそのまま残ったりしないのかな、うん、そうでもないのか。
見てごらん。人間を見てごらん。
あんまり確かにないですね。イソラドとかの話になってくる？それって。
といったわけで、深そうに見えるでしょ？そうでもないよ。ポッドキャスト、種ラジでございます。よろしくお願いいたします。
身近なね。半径5センチぐらいの話はね。
はい。ちょっとでもね、俺だけ知ってるとか、あんまり隣の人は知らないけどっていうね、そういう知識あると思いますね。皆さんもちょっと掘り起こしていただければ、うん、
これ知らなくてよかった可能性高いですけどね、ガミヒダゲシについてはね。
はい。まあ、もしかしたらお兄さんの住んでるところにはそんな生えてないかもしれない。
あなたの住むところにも、長見ヒダゲシがっていうね。
はい。
はいはい。
ということでございました。
はいよ。
では、コーナー参りましょう。人間百景。人間らしさを感じる風景を紹介しているコーナーでございます。私、ポンの方から、自由律俳句風なものを読みまして、あだこだ考えるということで、進めてまいります。はい、では、行きましょう。クリアケース第2つ。角持ってバランス取って歩く午後11時。クリアケース第2つ。角持ってバランス取って歩く午前11時。はい、ということでございますが。
ん？
なんか緊張感がね、走りつつ、なんか穏やかな気持ちにもなるっていう、そんな風景ではございましたが、オレンジさん。まあ、どんな風景かは割とわかると思いますが、どんなことをお感じになられたか。
はい、ちなみにクリアケースっていうのはどういうものを想定されてます？
これがね、いや、これね、ごめんなさいね、なんかね、あんま表現がうまくできなくて、なんか押し入れとかにさ、入れる、なんかこう、一生箱みたいなのあるじゃないですか。
あは、あれをクリアケースと呼んでいる。ほうほうほうほ
う。そう、だから、ちっちゃいやつもクリアファイルのお化けみたいなのをクリアケースで呼ぶパターンもあり、あ、クリアケースってその、ファイル入れみたいなのをクリアケースとも呼ぶから、
うん、
ちょっとなんて言えば、そうね、一生箱にしようか。その方が分かりやすいのかな。あ、なんて言うんだろうね、
でもクリアケースっていう言葉のね、このクリアっていうの、うん、あれかな、透明のイメージかな、クリアっていう。
うんうん、そうですね、透明な衣装箱です。はい。
なるほど、なるほど。そういうものが、大きいのが2つあって、角を持ってバランスを取って歩く。ということは、人だな。人がいる。人がいて、持ってる、歩く、二つ。なるほど。見えましたよ。はいはい。見えました。
いやいや、報告
見えました。見えた。
いや、だからそれを見て、オレンジさんはどういうこと想像、どんな風に思うかなって、そういう話です。
なるほど、なるほど。そうですよね。そうでした、はい、そうでした。ねえ、そうですね。ちょっと、屈折して捉えちゃうかな。あれですわ。はい、サーカスの人。サーカスってか、大道芸人。
おーおーおお。
街中の大道芸人が、
はい、
ちょっと何ですか？四角い、こう、長方形の箱みたいの3つ持って、
はいはい、
こう、入れ替えたりするのあるじゃないですか。
ありますね。
真ん中の方だけ上に上げて、
はいはい、うんうん、
ずらしてみたいな。
うん。
そのお手玉みたいな。
はい。
あれのクリアケースのでっかいバージョンっていう感じでどうでしょう？
いや、どうでしょうって、どういうことって。それは、うん、そういうことをやってる人が今やってるってこと？
そう。で、うん、緊張感。
おうお
う。落とすかな、落とさないかなっていうところの、緊張感、
はい。あ、そうか、だからその角っていうのは落としそうな時の角っていう意味なのかな？
でも、こう、うん、エンターテインメントとしての、なんか、ああ、落とさなかったなって穏やかな気持ちにもなったっていう、
はい、
両方を捉えたんじゃないか。
なるほど。
ポンさんのね、当初の気持ちの、両方。
はいはい。一応歩く午後11時は、そこはカットでいいですか？
もう、それは、あれじゃないですか。風景として。ライドゲームやってる、
うん、
歩く人がいる、
うん、
その両方じゃない。 人間の目っていうのはね、いろんなものを同時に捉えるから。
うん。
クリスマス持ってる人と、歩いてる人を、両方捉えたっていう可能性はあるよ。
じゃあ別なんだ。その人じゃないんだ。歩くって、俺が言ってた。
可能性はある。可能性はある
。あるある。はい、まあまあ、ありがとうございます。あ、大道芸人ね。でも確かに、その、
は
あ、まあ、クリアケースって言い方が俺もちょっと悩んだんですけど、
うん、
箱を持ってる人ってあんまり街中に見ないじゃん。そんなに。そういう意味では。
箱を持ってる人か。でも箱を持ってる人はあれ地面に置くのかな？置くんだろうな。うんうん。
いや、その箱の感じにもよると思うけど、でも箱って言ってもさ、そのちっちゃい箱だったら、うん、まあ別に抱えたり、カバンに入れればいいんですけど、でっかい箱。うん、まあこれ言うとそのお尻に入るぐらいのサイズなので、はいはいはい、だから、1メーター、奥行き1メーターの縦横多分30、50ぐらい、30センチ、50センチぐらいのでっかいやつで、
結構あるね。
そう。俺は、まあ、これ、一応俺の普通に今見た話で言うと、多分、友達かなんかにクリアケースもらって、
はあ、
で、いいよいいよ素手で持って帰るからってうっかり言っちゃったんだけど、持ちようがなくて、はあ、角持って、あ、これならいけると思って、で、真顔でツーって歩いてる。っていう、微妙な、なんか用事があったでも、悲しいことがあったでもなく、ただ移動してるだけの午前11時っていう俺はそういう感じで見たんです。
ちなみに、あれごめんなさい。今聞き逃しちゃったかもしれないですけど、うん、クリアケースの持ち方はどっち？縦に2つ？それとも横に2つ？
だから、クリアケースの前方になる部分を手前にして、その内側の角っちょ？だから頭の右肩、左肩を、キュッてこう手で握ってる感じ。
え、どっちだ？で、前から見ると。
前から見ると、うん、何？バズーカ砲を、後ろに長くなってる感じのやつを。
なるほど。
そう、も
奥行きがあるパターンだ。
そう。
はーはーは
ーで、握ってんだけど、これでギリだと思うんだ。多分これ、うっかりすると。
電車の中とかだと3人分ぐらいのスペースを取る持ち方だ。
そうだ、電車には乗れないと思います、多分。乗れないっていうか、うん。それ多分改札で困ると思う、すでに。本当に大道芸人みたいになっちゃうと思うけど。
一番はでも縦に上に重ねちゃえばいいんじゃ、あ、でも、あ、そっか、安定しないか。そういう、そっか、テープとかで巻かないと安定はしないですね。
それはそれで重たいとかもあると思うけど、あとその、俺はやったことあるけど、引っ越しとかだとクリアケースの、何蓋っていうかその、入り口のところが、ミヤーって伸びたりするわけよ。うん
そうなんだ。
で、そこをテープで止めとけばいいんだけど、うか止めとかなかったりすると、うん、もう、なんか、まあ、だからさ、多分、短い時間で済むと思ったけど、多分、友達のうちもそんな遠くないんじゃないかな。学生だよ、きっと。で、移動がそんな遠くないから、
だね、
そう、やっともらったぜ、持ってきゃいいやって思ったんだけど、意外に遠くて、っていう感じじゃなかろうかっていう、そういう様子かなと思いましたけどね。
なるほど。
はい。
そういうケースじゃないかって。
そういうケース。
学生が友達からもらったケースじゃないかって。
なんかケースもダブルミーニング、ね、そんなにかかってないですけど。
ダブルミーニングで。
そんな得意があることじゃないですけど、はい、まあまあそういう感じかなと思いまして。はい。まあもしかしたらでもね、5月ぐらいですから、なんかいらないものあったよみたいな引き渡しのタイミングとかもあるかもしれないですけどね。はい。ということで、人間百景、今回は、衣装ケース、透明な衣装ケースを、仏頂面で運んでいる、まあ、女性のね、はい、話でございました。
笑っててもね、大変だけどね。
笑ってたら多分落とすね、その後ね。
何かを諦めた人ですよね、もうね。
もう、びちょ濡れだと思うよ、その時は。
うん、
そう、隣の駅から近いと思ったら20分歩いてたみたいな、そういう時だと思いますけどね。
はい、大変だね。
はい。では、本題です。はい。普通にやってみたということでですね。今回は。
普通にやってみた。
僕最近テニスやってるということもありまして、こんな感じです。
はいはい。
YouTube を見てスポーツ上達試みた。
お、
はい。
普通だね。
普通なんですけど。
普通だ。
うん。普通なんですけど、私、結構おじさんでございますから、50の人間にとってはさ、YouTube で何か練習するとかってした経験ないのよ。うん、
あー。
え、オレンジさんは、何かを習得するときに、YouTube 見て、まあ、特に私はスポーツに関してなんですけど、経験、あります？
僕は自律神経を立て直すためのストレッチとかを、どこにあるかもわからない、存在もわからない鍼灸師のおじさんがやってるので、やってました
よ。そうか、そうね。それ健康用の意味ではいっぱいやるか。そうだよな。俺はね、わかるんだけど、ちょっと違うんだよね。テニスなんで僕は、テニスの上達なんですけど、真似してもさ、真似できないじゃん。うまくなるって。
そうね、真似するだけでは練習しないとね、それでね。
いや、というか真似ができないわけよ。ストレッチは、割とこう簡単にできる、一応ことになってるじゃない。
基本はね、まあそうじゃないとね、あれですから。
そう。なんなら YouTube にも、デカデカ、誰でも簡単に、1日2回やれば、あなたも体がゆるゆるにってこう太文字書いてあるじゃない。
嘘だけどね。うん、書いてある書いてある。うん、
で、そういうのじゃなくて、うん、上達するっていうのは結構難しいと僕は思ってる、
ね。いや、思いますわ。それは思いますわな。
うん。で、考えたら当時、まあ、中学校とか練習やってたんですけど、うん、そんなさ、ちゃんと習った記憶ないわけよ。
ああ、そうですか。
え、お姉さんはやってた当時、サッカーだから。
僕はだから中学部活やってたので、習ってましたよ、結構、がっつりと。
その時にさ、どれぐらい体系的にというか、論理で習ってたかなと思って。
まあ、フォワードが多かったんでね、最終ラインとかディフェンスのラインをいかにして調整していくかっていうかね。
うん。
抜けていくか、みたいなところとか、シュートの打ち方とか、パスの仕方、スローインの仕方、何でも、一応習ったと思いますけどね。
あ、そう。いや、俺も一通りのことは習ってるんだけど、なんていうか論理とかさ、スポーツ力学みたいな。こういう体の動かし方をするとみたいな。
ああ、それはなかったかな。
いや、てか、今動画を見るともそういう話ちゃんと出てくるの、普通に。体の動かし方とか、まあ、ちょっと今から分かんない話しますけど、オープンスタンスで、フォアストロークするか、クローズドスタンスで打つかっていう話が出てくるのね。
あ、でもなんとなく僕は今イメージできましたよ、それは。
あ、わかる？で、うん、昔はクローズドスタンスで打つのが普通だったの。
うん、うん。
打てって言われてたんだけど、今はオープンスタンスで打つ。しかも、腰をひねって打つんじゃなくて、体の上半身のひねりを使って打つっていうのが、どうやら一般的らしいんですよ。
ああ、わかるわかる、うん。
っていうことを聞いてよ、動画で。
うん。
いや、で、びっくりするっていうかさ、俺そんな風に考えてなかったなっていうか。
おー。
もう、とにかく、100本打って学ぶみたいな。あの人の真似して打つみたいなことだけやってた気がしてて。
お
ー。で、もっと言うと、本とかも読んだことがなくて。
ほうほうほうほう。
だから、中高ぐらいでみんな本とか、上手い人はきっと読んでたのか、読むもんじゃないのか、コーチがいるのか、ちょっとわかんないんだけど。
上手くない人ほど読んでそうですね、本はね。
うん、イメージそうでしょ。でも実際は上手くない人何にもやってないから。上手くない人はボール拾いだけしてるから、テニスの場合は。
なるほど。上手くな、ボール拾いだけが上手くなっちゃうっていうんです
ね。でもね、ちょっと話ややこしくすれば、俺夏まで4月に入って夏までボール拾いだけしてましたけどね。
あらあら、そんなに。
いや、そういう社会だったんですよ。
なるほど。そうだね。そういう社会だよね。現実もそうだよ。うん。
いや、現実はそんなことをやったら怒られちゃうっていうか、そんなことじゃ困ると思うんですけど、うん、野党側も。
野党側？ああ。与党と野党じゃなくてね。野党の方ね。はい。ワークの方ね。
お前が言ったんだろ、分かってくれよ。
いきなり野党って言うからさ、何の話、政治の話してたっけと思っちゃった。ごめん。
経営者側。ね。
うん。
そうや。労働者を放っておくわけにいかないんだから。まあいいや。
せやせや。
で、 だそういう時代を経て今、その急にさ、なんか YouTube でいっぱい、なんならその、この動画を見て上達しようみたいなさ。
はぁ。
なんかすごい論理いっぱい入ってくるから、
うん、
うわーと思って、なんかちょっと嬉しくなっちゃって。
まあ昔はね、うさぎ飛びとかさせられてたけど、今はね、そういうのはダメだって言われますからな。そういうことですよね。そういう変化ですわな。
そう。まあ、そう。それとはちょっと違うけどね。
だいぶね、
うさぎ飛びし。
レイヤーが違うけどね。うん、
その、本当にその論理みたいな、テクニックみたいなものを、丁寧にも教われるし、なんなら動画で何度も再生ができるから、だから当時そのビデオとか回してた記憶もないわけ。
うん、うん。
多分その強い強豪校とかあるわけじゃん。
ああ、そうね。
いいか今、はい、止めて。ほら、ここ、ほら、かかとが浮いてるだろ。ここ押さえなきゃダメ、みたいなこととかをさ、やってたじゃん。
エースを狙えとかで細かくやってたもんね、あのコーチとかね。
エースを狙え上戸彩版のことですか？どういうことですか？
漫画のやつ。なんか厳しかった気がする。
エースを狙え見てたの？
なんか見た記憶ある気がするな
すごいななんか急に。あ、それ出先版じゃないのね。アニメ版でもないのね。
わかんない。何を見てるかも僕はわかんないけど、イメージが今あった。
ごめん俺がただ、
ね、
監督の名前言いたかっただけですけど、まあ、とにかく、その論理ですごいやってくるから、
うん、
なんか急にそのハイレベルになった気持ちになっちゃって。
はははは
だから今、俺が YouTube でさ、ずっとラバーガールの面白動画ばっかり見てたから、ずっとラバーガールばっかり、もう時々東京03が出てくるみたいな、そういう感じだったんだけど。
ラバーガールをテニスやったらいいもんね。今ね、まだね。それ来たらもうラバーガールね。ドンピシャだよね。
ギリギリありそうだけどね。ラバーでガールでしょ。うん、ギリギリありそうだけど。
うん、そうだもんね、うん。
ソフトテニスだったら、ちょっとね、やってないんですけど、うん、その今は、ソフトテニスのその攻略法みたいな。フォアハンド、サーブ、あとその前衛後衛との攻めでの戦略みたいなそういうのがどんどん出てくるようになって。
はあはあはあ、
ちょっとね、嬉しいんですけど、まあ、やっと答えを言えるんですけど、全然うまくならない。
あれでもそうだね、練習が必要ですから。
そうなの。
そういう YouTube から、ただステップとしていてくれてない？その YouTube もさ、番組的に。
そうね。まあ、なんか、まずやるべき3つの方法みたいな。急に YouTube みたいだけど、うん、そういうのを、まあ、やってますよ。なんか、両手を平行前に。
それね、あ、そうだ。はい、
うん。
AI 使うといいですよ。チャット GPT とかに、ステップに合わせて組んでくれって言うと、やってくれるよ。うん、
だから、
一つ一つ。
聞くのはいいの。
どこから拾ってきたのかよくわかんない情報
を
使って。
問題は、それをやるかどうかだから。
そうね。
そう。
そうです。
そこなの。だから、どんなに AI が発達しても、俺たちは発達しないわけ。
そうね。そう。怠惰の僕たちはね。
だから、その机の上だけでできることだったら結構いけるんだけどっていうね、そういう風な話ではございますよ。はい。ということで皆さんもなんかね、YouTube で上達ができたって話がもしあったら教えていただきたいと。そんなことでございました。
なあ。
はい。ということで、タネラジは Spotify や Apple Podcast のデッシュに2回ほど配信をしております。お便りもお待ちをしております。
ということで、お時間です。次回もよろしかったらお聞きください。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと、
サーブがね、全く打てないんで、今のカットサーブを練習しているところです。どうでしょう。お天気さんポリンのポンでした。
タネラジ、また。
また。